子ども・子育て支援法の改正及び施策と児童虐待防止について。質問者は今井博史、自民。子ども・子育て支援法の改正による当区の対応についてお聞きします。
子ども・子育て支援事業計画見直しについては、検討を進めます。
保育士等処遇改善臨時特例交付金として、2月から月額給与9000円を交付予定。交付対象者と受領の確認についてお聞きします。
国や都が対象とするものに加え、区独自設置の保育施設等も含めて幅広く対象とします。事業者に支払われた補助金が保育士等の処遇改善に充てられたかについては、事業者から実績報告を提出させ確認していきます。
政府の4年度事業にヤングケアラー支援体制強化事業が新設されました。区としてこの事業にどう対応するのですか？
組織横断的な取り組みが重要と捉えており、体制整備に向けた検討を進め、活用できる補助事業についても検討を進めていきます。
小学校の教科担任制が4月から始まりますが、教員の配置計画など、教科担任制に向けた見解は？
今後は、区域教員を4年度から毎年10名程度、教科担任として、小学校へ順次配置し、英語、理科、体育において積極的に活用していきます。
久我山のまちづくりとスポーツの場について、質問者は大熊正美、自民。今後10年間の区のスポーツ振興について区長にお聞きします。
学校施設の有効活用等に向けたモデル事業の実施や、多世代が利用できる公園づくりを進めるほか、障害者スポーツを推進するための新たな仕組みづくり、地域のスポーツ団体の育成、支援の充実などの取り組みを推進し、区のスポーツ振興を着実に前進させていく決意であります。
久我山中央緑地の拡張について伺います。
緑地の拡張整備など、利用促進方策を検討していきます。
交通不便地域の交通手段等として、新モビリティの積極的な活用についてお聞きします。
新たな移動サービス構築に向け取り組んでおり、今後は MaaS 等新技術の活用を積極的に検討します。
中央道高井戸オンランプ開設は地域にとって必要不可欠ですが、現状どうなっているのかお聞きします。
事業者においては、地域住民団体と協定に基づく対話を継続していると認識します。区としても地域の方々と丁寧に対話を行い、住民の方々のご懸念を早期に解消できるよう努めていきます。
政府に意見書、高齢者、緊急通報システムの利用拡充を求む。質問者は佐々木千夏、勝利。地方自治体の外国人住民投票条例制定を規制するよう、政府への意見書の提出を求めます。
自治体の条例制定権を一律に規制するような意見書を一自治体が提出することは適当でないものと考えます。
高齢者緊急通報システムを新型コロナウイルスの感染により、お一人での自宅療養を余儀なくされている方々も利用できないか伺います。
利用対象者は65歳以上の高齢者のみの世帯の方で、慢性疾患があるなどの条件を満たした方であるため、利用対象者以外の方は利用できません。また、利用対象者であっても、貸与までに通常およそ1ヶ月かかるため、新型コロナウイルスに感染した時からの申請では、自宅療養期間中に利用できません。
区内在住30年以上の方より、 このシステムの存在を知らなかったと聞きました。今後、定期的に広報などで知らせる必要があると思いますが、いかがですか？
高齢者のしおりのほか、区広報誌や区ホームページでご案内するとともに、チラシをケア24などにおいて周知しています。
再発防止対策の不十分な外観工事の杉並に向けた屈伸中止を。質問者は、ケシバ誠一、平和。国や事業者に対し、住民の疑問にはっきりと答える説明会を。また、シールドマシンが善福寺に入る前には、住民の不安に答える説明会を行うよう、区からも求めてほしいと考えます。
住民の方々の要望に答えた内容となるよう求めていきます。
陥没・空洞の再発防止策で、振動・騒音の低減、モニタリングの強化とありますが、その内容は、
シールドマシンを屈伸する際、活材を使用することなどが示されています。また、測定頻度の見直しや、新たに振動・騒音計測器を現地に設置し、計測結果の速報値を表示するとのことです。
屈伸再開にあたり、事業者は地盤調査をいつまでに行うのですか？また、事業者は施工管理をどのように行うのですか？
詳細が決まり次第、事業者からお知らせすると聞いています。施工管理については、過剰な土の取り込みを生じさせないための管理方法などが示されています。
沿線住民が安心できる対策が講じられるまで、屈伸しないよう、国や事業者に求めてほしいと考えます。
事業者に対して、改めて要請書を提出していきたいと思います。
外国人地方参政権に等しい臨時の住民投票条例案を警戒せよ。質問者は、田中雄太郎、連携。昨年の武蔵野市の住民投票条例案否決への区長の見解は、
他自治体の首長が述べるべきことではありません。
隣の東区は災害時、相互協力協定まで結んでいます。人事ではありません。
武蔵野市の自治の問題です。
杉並区政施行90周年事業ファイブストーリーズには、区長の自画自賛が含まれており疑問です。6月の区長選を前に7500万円超の決税を自らの売名行為に費やすのですか？この5話に和田堀地域の話題がないことも疑問です。また今年は高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪、3駅開業100周年でもありますが、このことが聞こえてきません。忘れているのですか？
三駅長と面談、協議を開始したところです。
区政施行90周年を記念し、コロー座談会を企画してはいかがですか？
コロー座談会は昭和44年度の文化財保護協調週間行事として、古くから区に住む70歳以上の方にお集まりいただき、昔の杉並を語る会として実施。90周年事業では実施は考えていません。
今年は馬橋通り100周年でもあります。馬橋通りを公式愛称としてはいかがですか？
区が一方的に定めず、地域で親しまれるような選定が重要です。
ユニバーサルデザインの街づくりとスマートシティ構想。質問者は渡辺富士夫、公明。杉並区バリアフリー基本構想は、誰一人取り残すことのない新たな杉並区らしいユニバーサルデザインな街づくりが実現できるものとしてほしいと思います。
新基本構想実現への取り組みとともに、杉並区バリアフリー基本構想改定の中で、当たり前を 当たり前にする実効性のある仕組みづくりを考えていきます。
4年度予算案に区内鉄道駅の初のホームドア設置助成を計上。場所は京王井の頭線久我山駅ですが、事業内容を伺います。
視覚障害、知的障害の教育部門を持つ都立学校の最寄り駅のため優先します。4年度に設計費を、5年度に工事費を補助します。
スマートシティ実現のため、IoT 街路灯の活用方法や、MaaSなどの新モビリティ活用の可能性について、所見を伺います。
前者は、インフラへの活用や、街のにぎわい醸成につなげるなど、多面的に検討します。後者は、持続可能で多様性に富んだ街づくりに取り組んでいきます。
帯状疱疹予防接種助成の有効性について、研究・検討を。
国の審議会での議論の行方を注視していきます。
区長と幹部の倫理性欠如。業者と会食、宿泊、一緒にゴルフ。質問者は奥山妙子、連携。区長と幹部は会議 in 軽井沢に参加。箱根植木と部長は一緒にゴルフを回りました。後見者、水島氏とは誰が回ったのですか？
ご答弁は差し控えます。
杉並区は国家公務員と異なり、選定の対象となっている事業者と職員が一緒に旅行やゴルフをしても倫理条例に抵触しないと判断されました。その理由は、
区政関係団体の方との交際までを禁止するものではないため、条例違反には当たりません。
後見者の受注件数と額は、
過去3年で7件、27億円余りです。
区長は箱根植木の社長と古い付き合いで、いろいろと可愛がってもらっているとの趣旨を答弁。では、後見者社長との関係は？
お答えは差し控えます。
区長の予定表、毎日ほぼ捨てています。情報公開請求したら出てきたのは1週間分だけ。不服があった場合、取り消し訴訟は6ヶ月以内にできます。すると1週間分しか保存していないと、裁判を起こされた時に証拠そのものがありません。それだと訴訟が維持できないのではありませんか？
4年2月から審査請求の期間を考慮した期間保存します。